神の立法 .org プログ 7b 離縁上真実と神話。聖書に言及される離縁上は、結婚を解消して新たな結びつきを許可する神の承認だと誤解されがちです。本項は未明記24:1-4にあるセフェール・クリトとマタイの福音書5:31にあるビビリオン・アポスタシーの本来の意味を明らかにし、晒せられた女が再婚してよいと示唆する誤った教えを退けます。聖書に基づき、これは人々の心の固くなさのためにモーセが黙認したに過ぎず、神の命令では決してなかったことを示します。この分析は、神によれば結婚は女を夫に彼の死に至るまで結びつける霊的な結合であり、離縁上はこの絆を解消しない、すなわち夫が生きている限り女はなおも結ばれたままであることを強調します。
質問、聖書にある離縁上とは何ですか？
回答、ユダヤ人およびキリスト教の多くの指導者が教えることに反して、そのような離縁上についての神の指示は存在せず、ましてそれを受け取った女が新しい結婚に入ってよいという考えはなおさら根拠がありません。
モーセが離縁上に言及したのは、モーセ記24:1-4において本文に含まれる本当の命令へと導くための一つの草案としてだけです。その命令とは、もし女が他の男と寝たなら、最初の夫が元の妻と再び寝ることを禁ずるというものです。エレニア書3:1。ちなみに、最初の夫が彼女を家に迎え入れること自体は可能でした。しかし、もはや関係を持つことはできません。アブサロムに汚されたガワジョたちに関するダビデの例、サムエル記下20:3。
モーセが状況をあくまで例示しているに過ぎないという主な証拠は、本文に接続し、もし何ならが繰り返されている点です。すなわち、もし男が妻をめとり、もし彼女の中に何かはしたないこと、エルワを見出したなら、もし第二の夫が死んだなら、モーセは習字的手段として起こりうる仮の場面を積み上げているのです。
イエスはモーセが離婚を禁じたわけではないことを明確にされました。しかし、それはこの箇所が正式な許可を与えているという意味ではありません。実際、モーセが離婚を許可するとする箇所はどこにもありません。彼はエジプトでの約400年の奴隷生活を出たばかりの民の心の固くなさを前に、受動的な立場を取っただけなのです。
申命記24へのこの誤解は非常に古いものです。イエスの時代、ラビ・ヒレルとその弟子たちもこの箇所にないものを引き出しました。すなわち、男はどんな理由でも妻を晒せることができるという考えです。裸、はしたないこと、どんな理由でもとは何の関係があるのでしょうか？そこでイエスはこれらの誤りを正されました。
い、受け入れうる唯一の理由はポルネア、何かはしたないことであると強調された。2、モーセはイスラエルの男たちの心が固くなであったために、彼らが女たちにしていたことをただ黙認したに過ぎないことを明らかにされた。
3、山上の説教において離縁上に触れ、しかし私は言うと結ばれた時、イエスはこの法的文章を魂の分離のために用いることを禁じられた。マタイの福音書5:31-32。
中ギリシア語ポルネアはヘブライ語アレワに相当します。ヘブライ語では裸、はしたないことを意味し、ギリシア語では何かはしたないことへと意味が広げられました。ポルネアは姦淫、未刑を含みません。なぜなら、聖書時代における姦淫の刑罰は死であったからです。マタイの福音書5:3-2でイエスは両語を同じ文の中で用い、それらが別の事柄であることを示されました。
モーセが離婚について何も教えなかったのは、神がそう教えるようお命じにならなかったからです。結局のところ、モーセは忠実であり、神から聞いたことだけを語ったのです。
セフェルクリトゥト
という語は、文字通り分離の書または離縁状を意味しますが、トーラー全体でちょうど一度、申命記24:1-4にしか現れません。言い換えれば、モーセが男たちにこの文章を用いて妻を去らせるべきだと教えた箇所はどこにもありません。これは、それがすでに存在していた慣行、すなわちエジプト捕囚時代に受け継がれたものだったことを示唆します。モーセは、すでに行われていた事柄に触れただけであり、それを神明として指示したのではありません。思い起こせばモーセ自身、も約40年前にエジプトに住んでおり、この種の法的文書をよく知っていたはずです。
トーラーの外では、タナフにおけるセーフェル・クリトとの用例は二度だけで、いずれも比喩的に神とイスラエルの関係を指して用いられています。エレミア書3:8、イザヤ書50:1。この二つの象徴的用法においても、神がイスラエルに離縁状を与えられたからといって、その民が他の神々と結びつく自由を得たという含みはありません。むしろ、霊的貫通は本文全体を通じて戒められています。言い換えれば象徴的にさえ、この離縁状が女に新しい結びつきを許すことはありません。イエスもまた、この文章を魂と魂の分離を合法化するための神からの権威ある手段としてお認めにはなりませんでした。福音書にこの言葉が現れるのは、マタイの福音書で二度、そして並行箇所として、マルコの福音書にも一度、マルコの福音書10:4あります。
1、マタイの福音書1:9-8、パリサイ人がこの件を持ち出すと、イエスはモーセがこの文書の使用を許した、エペッテレプセンのは人々の心が堅くなだったからであって、神の命令ではないと答えられました。2、マタイの福音書5:31-32、三条の説教、イエスはこう言われました。妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われてきた。しかし私はあなた方に言う、ポルネイアのゆえ以外に妻を離縁する者は彼女に姦淫を犯させることになり、また離縁された女と結婚する者は姦淫を犯す。
ゆえに、いわゆる離縁状は神の承認などでは決してなく、人々の心の堅くなさを前にモーセが黙認したに過ぎません。女がこの文書を受け取ることで霊的に解かれ、別の男と結びつく自由を得るという考えを支持する聖書箇所は一つもありません。この考えには御言葉の根拠がなく神話に過ぎません。イエスの明確で直接的な教えがこの真理を裏付けているますですあと出ている。このシリーズや他の多くの神の律法に関する研究は、神の律法.orgのサイトでご覧いただけます。